皆さん当てた、よしよかった、おっ危ない、ということで今日はですね、知恵と安息というお話をしたいと思います。今日はアドベントの第3週ですが、ファミリークリスマスということで、クリスマスにちなんだお話をしたいと思いますけれども、聖書の御言葉は先ほど皆さんと読んでいただきました、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。子供たちは何かあるんですか、今から一品やるの、一品やるんだ、じゃあね、はい、私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからである。聖書の中でも大変有名な御言葉でありますけれども、今日はここからお話をしたいと思います。最初の質問です。皆さん疲れていませんか。もう年末が近づいて、この2019年の疲れがだいぶ溜まってるかもしれません。今年はどんな年だったでしょうかね。忙しい年だったのか、暇な年だったのか、いろんなことがあったとは思いますけれども、疲れるっていうのはですね、体の疲れと心の疲れがあると思いますが、体の疲れはだいたい一生懸命働きすぎているとか、あるいは忙しすぎるとかですね、あるいは運動しすぎるとかいうことですが、だいたい体の疲れは、休むとかね、お風呂に入るとか、おいしいものを食べるとかすればだいたい治りますけれども、心の疲れ、どっちかというとこちらの方が、大きな疲れかもしれませんね。ストレス、いろんなストレスがあったと思いますが、それから人間関係、人間関係がストレスということもあるかもしれませんが、心が痛い、辛い、どうしたらいいか分からないというような、いろんな問題があったかもしれません。あるいは心配とか不安とか、自分の問題だけじゃなくてご家族のこととかね、いろいろ心配や不安があったと思います。そういうこうことがいろいろある中で、誰でもあることなんですね。だけどもなぜそれで本当に疲れてしまうかというと、それだけじゃないです。こういうことは誰でもあるんですけど、これがなぜ疲れにつながるかというと、まずは頑張りすぎて、頑張りすぎる、一生懸命働きすぎる、もう力を出しすぎている、それから無理している、自分でできる以上のことをやろうとしてしまう、あるいは無理しないと満足できないとかですね、そういうこともある。一人で背負ってる、みんなに任せるとか頼むとか助けてもらえばいいんだけれども、どうしても一人で背負って頑張ってしまう、どうすればよいか分からない、それで疲れちゃう。人間関係の問題とか、あるいはお仕事のこととかもそうかもしれませんが、どう解決すればよいか分からないことのゆえに、疲れ切ってしまうということがあると思うんですね。いろんな疲れを私たちは背負っているわけですけれども、先ほどの御言葉はイエス様が私たちに休みをくださると約束しているわけですね。疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私が休ませてあげよう。イエス様がくださる休みっていうのは、まず慰めであるということです。今年読んでまいりましたケラーの本の中にこういう言葉がありました。私たちが慰められるようにと、彼イエス様は慰めることのできないほど泣き、これはおそらくゲッセマネの園での祈りを姿をね、連想させる表現じゃないかと思いますが、私たちのために泣いてくださった、あるいはラザラの墓の下で泣いてくださった、あるいは私たちの知らないところでもイエス様はたくさん涙を流されたと思いますね。それだけではありません。私たちのために闇の中で亡くなられた、先ほどの三本の十字架でもありましたけれども、私たちのために、私たちの代わりに死んでくださった、そのことのゆえに私たちには本当の慰めが 訪れてきているわけですね。ただ慰めてやるよって言ってるだけでなくて、イエス様は私たちと同じ思いで悲しみ苦しんでくださった、そして私たちの苦しみを背負って死んでくださった。それがイエス様を通して与えられる慰めであります。またイエス様は私たちに帰る場所を与えてくださいました。イエスが十字架の上で父の愛を失うことを経験したゆえに、私たちは神の家族に迎えられるのですとケラーは言っています。イエス様は父の愛を十字架の上で失ってくださいました。そのことのゆえに私たちは神の愛を受けることができるようになった。イエスは失い、私たちは得たわけですね。イエスは見捨てられ、私たちは受け入れられた。イエスは裁かれ、私たちは許された。そのことに私たちは神の家族とされ、神の元に帰ることができる。イエス様がくださっている安らぎはそのようなものだと思います。またイエス様は先ほどの御言葉にありましたけれども、私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言われた後、私の首輝きは負いやすく、私から学びなさい、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとおっしゃいました。ちょっとですね、この御言葉は誤解されているところがあるんですけども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげようと、ここに休ませてあげようと書いてあるのは、もう永久に休んでいいということではありません。休憩をあげましょうという意味なんです、はい、私のところに来たらもう全ての労働から解放されて、全ての心配から解放されて、もう完全に何もなくて、もう自由で自由でたまらないということではありません。私のところに来たらゆっくりまず休ませてあげよう、そして私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさいと言われるんですね。そして私の首輝きを追っていきなさい。つまりそれまであなた方は自分の首輝きを追って、首輝きっていうのはご存知のように、家畜が畑を耕すためにこの肩のあたりにつける道具ですよね。でこの道具にスキとかクワをつけて引くわけですけど、引かせるわけですけども、この首輝き、私たちはこの重い首輝きを自分が背負って一生懸命に、さっき言いましたけれども頑張って頑張って、頑張りすぎて無理して一人で背負って どうしていいか分かんないけども、やみくもに耕して、それで疲れ果ててしまって、そういう私たちに対してイエス様は休みを与えてください。とにかく私のところに来いと、ちょっと一休みしなさい、私はあなたのことは分かっているから。さっき読みましたようにイエス様は私たちにを慰めてくださって、私たちの痛みや苦しみを分かってくださって慰めてくださり、そして私たちを神の家族に迎え入れてくださっている。あなたは一人じゃないよ、一人で戦っているように思うかもしれないけれども、そうじゃないんだよ、神の家族なんだよ、そして天のお父様があなたの本当のお父様なんだ、そのお父様のところに戻ってきなさい、安心してこの天のお父様のもとで生きていきなさい、この大きな愛に包まれて生きていきなさい、そう言ってくださる。そして私に学びなさい、私の首輝きを追って生きなさい。つまりそれまでは自分一人で頑張ってたかもしれないけれども、最高のコーチのもとで生きていきなさいと言われているわけです。最高の監督のもとで生きていきなさい。皆さんは人生の監督、コーチ、持っていらっしゃいますか？あなたの人生のコーチは誰ですか？毎日変わったり、ネットのニュース見るたびに変わったり、なんかいい話があるな、こっちかな、これはなかなかうまくいきそうだな、この人の言うことだったら成功しそうだな、儲かりそうだな、この人素敵だからこのようになりたいな、いつももしかしたら変わっているかもしれない。最高のコーチがいらっしゃいます。 それがイエス・キリストですね。なぜならばイエス・キリストは全てのことを知っておられるからです。創造主ですから、この世界を作られた私たちの知っていることはほんのわずかですが、隅から隅までご存知です。また過去もそして未来もご存知です。さらに私たち自身のことを一番分かっていらっしゃるのはイエス・キリストです。実は私たちも自分のことは時々よくわからないじゃないですか。自分のことを本当に分かっている人は意外に少ないですよね。イエス様は私たちの強さも弱さも知っておられ、過去も未来も見た上で私たちに優しく接してくださる鬼コーチじゃありません。ビシビシ鍛える方ではありません。私は優しくへり下っているから、共に歩んでくださるコーチです。インマヌエルなる方と呼ばれていますね。私たちと共にいて、イエス様は神の在り方を捨て人となられました。私たちのコーチになるためなんですよ。天の上から声がして、おお違う違う、そっちじゃないそっちじゃない、ああまた失敗した、もうためないしだな、もう一回やり直しみたいなことは言われない。そばに来て一緒に泣いて一緒に笑って一緒に嵐の海を渡ってくださる方ですね。そして人としてのあらゆる苦しみを受けてくださいました。必要はないんですよ。イエス様が人としての苦しみを受ける必要は全くありません。でも私たちのコーチになるために、私たちの痛みを分かっているよということを教えるために苦しみを受けてくださいました。そして私たちに最適なプランを持っていらっしゃいます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。人生を生きていくために首輝きは負わなければならないし、重荷は負わなければならない。何にも重くもない軽くもない、ただぼーっとしてたら多分退屈で退屈で死んじゃうかもしれませんね。逆にね、さまざまな重荷を私たちはある。でもそれはイエス様が与えてくださる重荷であれば、首輝きであれば、それは私たちにとって最適なものであるはずです。ケラーの本の中にジョン・ストットの言葉が出てまいりましたが、これは今日お話ししたことにすごく関係のあることだと思います。罪の本質は私たち人間が自分自身を神の代わりにすることであり、救いの本質は神がご自身を私たちの代わりにすることである。罪の本質は私たち人間が自分自身を神の代わりにすること。本来ならば神にいていただかなければならないところに私たち自身を置いてしまう。それが罪である。しかし救いは神ご自身が私たちの代わりに罪の罰を受けてくださっている。この神と私の関係がどういう位置にあるか、これが重要であるということをストットは言っているわけですね。本来ならば神が私の中心にあって、私の主人であって、私のコーチでなければならないのに、私自身が中心にあって自分でしゃかりきになってどうしたらいいか、あれこれ悩んで苦しんでつまずいていくから疲れ果ててしまう。そこにイエス様にいていただいたら、もう疲れ果てる必要はありません。イエス様のところに何度でも行って休ませていただいて、そしてイエス様の首輝きをイエス様と共に追っていく、そうすることによって私たちの人生は本当の実りある人生になるわけです。これは先週も読みましたケラーの言葉ですが、知恵と知識という無限の宝物は彼イエス・キリストのうちにあるので、知性を持って学ぶことと同様に彼との人格的な交わりを通して彼の知恵が私たちの心に宿るのです。イエス・キリストのことを知的に学ぶことは重要です。 イエス・キリストがどういう方であったか、聖書に書いてある通り、ああ素晴らしい人だな、いいこと書いてあるな、聖書はなかなか面白いな、それはそれで良いかもしれません。でもそれは本当にイエス・キリストの素晴らしさを味わっていることにはならない。イエス・キリストは、私は戸の外に立って、心の戸の外に立って叩く、私を迎え入れなさいと言われました。彼は私たちの内に住んでくださるので、私たちの心に宿ってくださるので、彼との人格的な交わりを持つことができるんです。目には見えませんし、本当にそこにいらっしゃるのかわからないかもしれません。でもあなたが心を開いて、イエス様は私の心の中に来てくださいと、そう願った時に、イエス様はあなたの心の内に住んでくださって、あなたとの人格的な交わりを始めてくださいます。その方をあなたの知恵として受け入れていただきたいですね。あなた自身の知恵は大したことはありません。でも知恵そのものである、この世界の創造主であり、そして私たちを深く愛しておられる方を私たちの心に迎え入れて、あなたの知恵としてくださるならば、それはもう何者にも代え難い最高の知恵として、あなたの人生を永遠に導いてくれるはずです。最後に、あなたのためにこの世に来られた方、あなたのためにこの世に来られ、あなたの代わりに十字架にかかり、あなたのことを最もよく知っておられ、あなたの人生を最高に導かれる方をあなたの心に迎えるならば、永遠に変わらない安息が来るということですね。アメン。あなたのためにこの世に来られ、あなたの代わりに十字架にかかり、あなたのことを最もよく知っておられ、あなたの人生を最高に導かれる方をあなたの心に迎えてください。イエス様はあなたと個人的に深く関わりたいと思っていらっしゃる。あなたの心に本当の安らぎがイエス様を通して与えられるように祈ります。天のお父様、今日皆さんと共にクリスマスのお祝いをすることができてありがとうございます。神の知恵、この全世界をお作りになった方が、神の位を捨て私たちのところに来てくださいました。それは私たちに安らぎを与え、そして私たちの人生が無駄に疲れることのない、本当に充実した人生となるように、私たちのコーチになるために来てくださいました、インマヌエルなる方です。神様、どうぞイエス様を私たちの心の中心に迎え入れ、イエス様との人格的な交わりを始めることができるように、自分の力で抗って、無理をして、努力をして、その度につまずいて苦しんで、最後は諦めてしまうような愚かな人生を捨て、最高の知恵である方を迎え入れた、本当に知恵豊かな人生を迎えさせてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。
御座にいます方と羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。 祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの奇妙恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。先ほども案内がありましたけれども、今日はですねスペシャルコンサートがありますから、1時半からねここの会堂でピアノデュオコンサートありますので、皆さんどうぞ支え合わせておいでください。